しい年2017年ということで、なんか巷ではなんかあれですよね、なんか2019年に年号が変わるとかなんかいろいろ言ってますね。まあとにかく何かをまあ新しくね、あの始めるっていう、そういう意味では、まあ前回もちょっと言いましたけど、12月31日までは実は有限会社金松企画というのがですねあってですね、このホープヒルゴスペルクワイア、その有限会社金松企画の、中にこうまあの中に、まあ、入ってるっていうか、そういう状態だったんですけど、1月1日から、まあ、31日でその会社を、まあ解散して、1月1日からは新たにその一爆社という一つの麦の社で、でも、音楽の方はですね、ワングレインミュージックという、何それみたいなそうですね、ワングレインというのはですね、英語で言うとね、一爆っていうのは一つの麦っていうのは、一粒の麦という意味がありまして、これはヨハネの、福音書に出てくるんですけど、 A grain of wheat というまたは A corn of wheat というふうに英語では言うんですね。なので A grain of wheat で、一粒の麦っていうちょっと長いんで、いろんな、まあアメリカ人ね、クリスとか、あ、ドイツ人か、これはクリスとか、それからうちの教会に来てるアメリカ人の、
ウォーレン、
いや、ウォーレンじゃなくて、クリスチャンの女性とか、ウォーレンとかに聞いて、どう名前聞いた感じ、ネイティブの人から聞いたら何がいいって言ったら、ワングレインの方がいいでしょって言って、私が言ったらワングレインがいいって言ったから、じゃあワングレインミュージックにしようということで、そういうふうにしました。でも何ら変わらないです、内容は。まあちょっと負担が減ることになるので、ちょっと私たち的にはちょっと少しだけ楽になるんですけども、まあでもそういうことでこう新たにねスタートしました。で、まあもう先週から私も音楽の方でのコンサートライブとか、まあ、いろいろこうもうスタートしてまして、で昨日例えば実は私は新潟に、まあ、実家というか、に行ってきまして、昨日は、まあ、父のいろいろなその、まあ、施設の、まあ、いろんな、まあ、方とのちょっと面談があったりとか、して、で一昨日は実は昨年の夏にですね、友人がちょっと急病で亡くなったんですね。でその人の、まあ、メモリアル、なんていうのかな、賛美集会みたいなのを、持ちましょうということで、そのおとといはそのメモリアル、賛美集会に行ってきました。で、まあ、彼は52歳、という若さで、まあ、手に召されたわけですけども、本当に私彼がもう中学生の頃から実は知っていて、ね、本当にとにかく明るい、とにかく歌が好き、ギターを弾きながらですね、こう結構みんなをまとめてこう、ね、そういうみんなと一緒に、まあ、教会とか、あとはそういうキャンプとかで、ね、まあ、リードしていく、そういう役割にいた人なんですね。でなんか毎年成人式の時に、成人の日に、そういう賛美の集会を彼が、まあ、リードして守っていたんですけれども、去年のその成人の日もですね、彼はじゃあまた来年も会おうって言って、またみんな来いよっていう感じで、まあまあ大体まあ集まってくるのは、まあ50代40代、まあ、30代、まあ、それぐらいの人たちなんですけども、若い人は、まあ、ちょっと子供がいたりとかしましたけど、でそのまあ新潟で彼はやってたみたいなんですね。でもまあその、まあ、中心になっていたその彼が、まあ、その行った、また集まろうって言ったんだけど、結局それがまあ叶わず、彼自身がいなかったっていう、そういう、ところでは、まあまあ一緒にね歌うことはできなかったですけども、まあ人間のそのね生命がどこで そのこの地上で の, その命が絶たれるかというのは私たちには分からないんだなということをその時、感じました。去年 の, その今頃本当に彼は本当に元気で、ね、みんなと約束してまた会おうって言って約束したけれど、結局彼はあのその何ヶ月後かに、過労の過労ストレス過労とストレスから来る脳梗塞で結局亡くなったんですけれども、奥様はまだ40代、半ばぐらいでしょうかね。で子供は小学生の子供が男の子が2人いるんですけども、結婚が彼も遅かったので子供さん小学生、ではあるんですけども、奥様も、そこにお子さんと一緒にその参集会に参加されてて、一緒に要は彼が好きだったその賛美歌だったりとか歌を一緒に歌いましょうっていうことで歌って、私はピアノ私がピアノっていうのもなんなんだけど、ピアノ弾きに私彼が好きだったその歌のことはあまりよく分からなかったので、じゃあ私コードが分かればなんとかピアノは弾けるわって言って、で私はピアノで参加しますとかって言って連絡をしたものですから、ピアノを急遽弾くことになって、で集めたとベースとですね、こうみんなをこう一緒にこう歌って、でお互いにそれで励まし合って、で、特に奥さんがねすごくやっぱりまだ言えないというか、ただね奥さんは一言私を、実家まで送ってくれるその車の中で一言彼の奥さんがこういったのがとても印象的です。それはとても辛いで、やっぱりこうね夫婦がこう集まって、若い、ね、夫婦たちがそうやって集まってくるそういう集会とかにはもうなんか行ってもとても寂しい思いがするので、なんとなくそこには行けないです。でも今はまだそういう状態だけど、ね、一緒に共に歩んでくださるそのイエス様がいてくださるっていうことと、あとは子供たちが自分たち の, そのお父さんが今どこにいるのかっていうことを知っているっていうことがもう唯一の本当になんかこう安心できる、そういう本当にそれだけがホッとできる、もう死んで一体どこ行っちゃったんだろう、どうなっちゃったんだろうっていうふうに、不安に、なるんじゃなくて、今は彼女は本当に2つのねパートの仕事をすごい掛け持ちで仕事してるんですけども、本当に祈ってたら神様がフルタイムの仕事をね4月から与えてくださって、で4月からそうやってフルタイムの仕事をすることができるようになって、少し子どもとの時間ももっと持てるようになったのでって言ってそんなことを話してくれましたけれども、きっと予想もしてなかったというか、人生には本当にこう私たちが予想することのできないようなことがたまにやっぱそうやって起こってしまうと、どうそれに対応していいかわからない、対処していいかわからないというようなことをねがあるかもしれないですけれども、唯一ねクリスチャンの人たちは重荷を下ろす場所を知ってるんですね。自分たちがそれを抱え込まなくていいという場所を実は知っています。聖書の言葉に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。この私というのはイエス様がご自分で、私と言っているんですね。私のところにその重荷を持っていらっしゃる、私があなた方を休ませてあげるよ、あなたは一人でそれを背負って人生を歩まなくて大丈夫だから、一緒に、私のところにいらっしゃい、私が一緒にあなたと、歩んであげることのできる、ものだよということを語ってくださいね。人生のその苦しみとか悲しみとかを通るときに、もちろん人間ですから恐れとかね不安を、抱えますよ。そんな心のその重荷をね、私たちは皆さんはどういうふうに、してますか。ずっと抱え続けたまま、 ますか、それとも、まあ、今さっき歌ったみたいにもう私たちはそのイエス様に、ああどうか助けてください、この重荷をあなたのもとに下ろします、どうかこれからのそのもう今何ともどういうふうに祈っていいかわからないけれど、でもあなたの皆を呼びますと、そこに書いてあります。主の皆を呼び求める者は誰でも救われると、私たちの目には見えないですけれども、確実に私たちの人生に深く関わろうとしておられる方がいるということを、まあ、歌を通して私たちはね、知ることができます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。神様の方が私たちのことを心配してくださる、神様の方から私たちに、ただ私たちが神様の方を見なければ、神様の方を振り向かなければ、神様はそのが私たちのことを心配してくださっているということを知ることはできないんですよね。なので私たちがそうやって重荷をずっとずっと抱え込まなくても、本当にその重荷を下ろす場所を、知っている時に、本当に私たちはそこから解放され癒され、そして本当に不思議とですね、心の中に本当に大きな平安が、満たしてくれるというか、大きな平安を得ることができる、ですね。まあ、それぞれみんな歩む人生はバラバラ違いますけれども、でもそういう違った中にちゃんと神様はそれぞれの必要を必ず用意してくださると約束してくださっているので、まあね、私も4月から大学には行かないですし、ね、またいろんな意味でまた違うなんかこうライフスタイルが始まるのかなとか思ったりもしますが、まあでもそこは分かんないですね。神様の、御手にお委ねして、神様がどういうふうに、ね、次のステップに行かせてくれるのかなっていう、ある意味こう、期待もありますし希望もありますし、あ、なんか新しいことをなんか神様始めてくださるのかなとか、私の人生にと思えるんですよね。なので心は不思議と平安でいることができます。まあ、皆さんぜひね、この新しい年に、なんかトランプさんがアメリカの大統領になって、こんななんかちょっとみんな世界中おかしなことになるじゃないのって、ウォーレンはすごい言ってましたね今日。なんかアメリカ人らしいというか、もう車に乗るためにトランプの話をするんですよ。彼はね、世界中のね、あの大使を全部変えるんだよとかって言って、そんなことしていいと思ってんのかみたいな感じで、それも新しい大使はみんながあのそういう政治経験のないなんかビジネスマンだったりとか、そのお前はどこの国に行きたいとかって言って、オーストラリアに行きたいって言ったらオーストラリアの大使になるとかね。だから要はなんかそういう形でどんどん大使を世界中に送るような、そういうことを計画してるっていうのを、あのウォーレンが車の中で話してて、車を出るときに、もうこんなことは話したくない、ロッグラッシュとかって言って、神様は君を祝福するようにみたいな感じで、あの車から降りてきましたから、まあ彼の中では解決したかどうかですけど、まあいずれにしてもですね、あの不安なことっていうのはね、まあいっぱい出てくるんですよ。だけど唯一絶対私たちのことを見することなく見放さないで、もう本当に心配してくださって面倒見てくださる方はいらっしゃる、確実にいらっしゃるっていうことをね、私たちは決して一人ではないですね。なので、この歌を通して今日のこの言葉を通してぜひあの心に留めて、いていただきたいと思います。一言お祈りします。神様、今日のバイブスタディを、ありがとうございます。私たちには、人生には予想不可能なことが突然、起こってしまいます。でも、私たちのことを心配してくださる方がいる。私たちのことを本当に諦めず、私たちのことを本当に面倒見たいと思ってらっしゃる方がいらっしゃるということ、私たちはこのゴスペルを通して知ることができます。 神様どうぞ、私たちがそのあなたに、の方に振り向くことができるように、導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。